ご神君、一つ。神信心して見かけのあるを不思議とは言うまじきものぞ。神信心して不思議と思われる見かけが現れないなら、生きた宗教とは言えません。おかげを受けて、私どもの心も生き生きしてこなければ、次の真実のおかげ、かっこ神様がくださろうとしておる見かけ、おかげに触れることはできません。そこから誠の道が分かり、誠の人を目指し、信心哀楽の世界に住むことができるのです。信心哀楽、神人哀楽と書いてございます。師匠大坪宗一郎氏は信心哀楽を神人哀楽、愛楽しむと表現しておられます。神様と私ども人間とが愛楽しみ合う、愛拝み合う世界、そういう信心哀楽の世界を顕現したいというのが師匠の願いでもあり、また神様は天地金の神様の願いでもあろうと思います。その信心哀楽、神人哀楽を実現顕現させることのためにと言いましょうか、そのことのために私どもこの師匠に縁をいただく、私ども矢場哀楽理念の信奉者というのでしょうかね、哀楽理念を行事を身につけよう、哀楽理念に基づいた生き方をさせていただこうとするものはそこを目指すということですけれども、そこには昨日も申します二つの側面があると。それはいわゆる目先目先のおかげをいただくというようなことですね。そういういわゆるご利益信心的なおかげをいただきつつ、それをいただきつつそこで止まったのではならない、そこで止まったのでは神様の願いが成就しない、それはだだっこがただお菓子が食べたい、ケーキが食べたい、おもちゃが欲しい、だから神様おかげをください、おもちゃを買ってくださいと、ダダをこねてでも、例えばおもちゃ屋さんの前で子供がダダをこねて、あのおもちゃを買ってください、あのおもちゃが欲しい、お菓子屋さんの前であれが食べたい、買ってくれとダダをこねるようなことでもいただけないことはないわけですからね。過去においては、過去の宗教においてはそういうダダをこねるようないただき方で神様からいわゆるご利益をむしり取っていた、またそれがご利益のある宗教だ、信心だとも勘違いされていたこともあるようですね。しかし神様がご覧になって、私どもに必要とあるものであるならば、ダダをこねなくともくださる、ダダをこねてでもくださらないこともある、それはそんなの甘いものばかり食べてたのでは虫歯になってしまうからですね。いわばある意味そういう何と言いましょうかね、ダダをこねておねだりをするようなおかげというものではなく、神様がくださろうとしておられる誠のおかげというのでしょうか、神様がこれは必要だから持っていきなさい、これは遊ぶのにこれがあったら遊びが楽しくなるよと、これを言う おいしいお菓子があるから食べてみないかと、神様の方から与えてくださる、そういうおかげもやはりあるわけですね。そういう神様がくださろうとしておられるおかげ、それこそ小遣いの今で言えば1000円ぐらいではみんな満足しないのでしょうかね、1000円5000円、神様がお小遣いとしてくださろうとしておられる、 神様はとても我が子に無一文で、それこそ何もせずにじっと辛抱しなさいという神様ではありませんね。しかしこの子供に大金を持たせたら何に使うやらわからない、身を持ち崩してしまうかもしれないという人にはとても大金は持たせられない、この程度なら持たせても大丈夫だろうという程度しか下さらないわけですね。よく慢心が出るとおかげを取り外すと、慢心の出ないような信心をせよと仰せられる。ですからこれ以上おかげを、例えば1万円のおかげをやったらこの人は慢心が出ると思われたら9999円で止められるかもしれませんね。ですから私どもが慢心の出ないそのまあ限度額というものを高めていけば高めていくほど、それに応じて大きなおかげもいただけれるということにもなりましょうね。1000円のおかげをいただいたらもう慢心が出たという人には999円止まりのおかげかもしれませんね。いわば私どもに慢心の出ようのないそのまあ限度額というのでしょうかね、限界を高めていくこともいりますね。まあこれはいわゆる願い事が叶うという意味合いにおいての側面ですね。しかしもう一つは、昨日も申します、推しを守るということですね。推しを行じる、愛楽理念を守る、師匠が教えてくださる教えを守るということ、その教えに従って生きる、あれは孔子でしたか孟子でしたかよく忘れましたけれど、我いくつ何歳にして乗りを越えずとかいうのがありますね。40ですか70ですか、これも忘れてしまいましたが、何歳かにしてその乗りを越えずと、いわばその年になった、そして自分の思い通りのことを、願い通りのことを自分はまあ勝手気ままにというのでしょうか、どれほど思い通りのことをしたからといって、その乗りというのでしょうかね、まあ規則というのでしょうか、いわば何と言いましょうかね、その教えなら教えというもの、その教えから外れることはないと、どんなに思い通りのことをしてももうきっちりその教えの中に収まっているというわけですね。私どもがその神様が教えてくださること、そのを行事抜くというのでしょうか、守り抜くというのでしょうか、そういういわば日日に何と言いますかね、ご理解をいただく、そのことによって今日はどういう心づもりをすればいいのだろうか、どういう心になればよいのだろうかというその構えを持って一日を過ごさせていただくということになりましょうね。そのいわゆるご利益をいただく、願い事を叶えてもらうという信心と、そして教えを守り行じるという信心、この二つの信心がいるということなのですが、その教えを守り行じることによって神様のお働きをより一層実感することができるようになるということもそうでしょうね。ただお願いします、そしておかげをいただいた、ご利益があったというだけでは、願い事をして願い事を聞いてもらったというその時だけ神様を感じるのでしょうね。ああ神様から助けてもらったと、その困った時だけの神頼みであり、困った時だけの神様を実感する、感じるという世界ですね。ですから普通の日常生活の中で神様を感じるということが、まあこれはやっぱり少ないでしょうね。 困った時だけ、おかげをいただいた時だけ神様の働きを感じるというわけですから、教えを行じる、教えを守るということになりますと、その教えを守ることによって神様のお働きを感じることができる。さらにその成り行きを大切に、師匠が教えてくださる成り行きを大切にする。さあどう大切にするのか、自らの心を磨くために大切にするということですけれども、また神様の願いが成就することのために大切にするということでもあるわけですけれども、この成り行きを大切にするという生き方、まあいわば成り行きに身を任せるということでもありますね。大切にすることの一つはその成り行きに身を任せる、まあ成り行きに乗るというのでしょうかね。あそこに行こう、ここに行こうと言われて、そういうまあ振られたら、ああそんなら行きましょうと、いや今日はちょっと行きたくないから、気分が悪いからやめときますということもありましょうけれども、あこれは誘われたのだから、成り行きだからついていこうと、その成り行きに乗るという生き方も成り行きを大切にするということの一つですね。これもあまり安易に乗ってはいけないこともあります。お試しということもありますけれども、基本的にはその成り行きに乗らせていただくというのがやはり基本といえば基本ですね。まあその成り行きを受けるというわけですね。そうすれば、なるほど、ああ誘われてあの成り行きに乗ってよかったなと思うような、ああよかった、神様のおかげをいただいたというようなお働きもいただけるものですね。そしてもう一つ身近な教えというのは、昨日も申します、やっぱり黙って納めるという新陳の稽古ですね。ここは一言言いたいと思うところをぐっとこらえて、黙っておれとおっしゃるから黙っておろう、黙って納めようと、まあとにかく何か一言言いたいことがよくあるものですね。自分の気に食わないことであったり、こうした方がもっといいのに、まあ出し抜かないことをしていると、そんなぐずぐずしたようなことじゃいけないと、こっちの方がもっといいと、まあとにかく、まあ利口ぶるわけではないけれども、こちらの方がいいよとアドバイスをしてあげたいようなこともある。しかしそこはぐっと抑えて、それは本人が気づくように、本人がやっぱり教えてもらってするのと自分で気づいてするのとではやはり畳が違いますからね。教えてもらってしたのでは身が入りませんけれども、自分で気がついてしたのはやはり身が入ります。ですから神様に、それこそそのことにこの人が気づきますように、より本当のことを気づいてくれますようにと祈りつつ、黙って納めるということになりましょうね。そうしましたら、その黙って納めるという実験ですね、ここで師匠が実験をしてくださいと、必ず師匠が現れますとおっしゃるところですね。ですからこれは一つ黙って納める実験をしてみようと、その黙って納めるってみると、そこに必ず、はあ、やっぱり黙って納めておってよかったな、黙っておってよかったという、そこに実証が、神様のお働きが現れるのがこの哀楽理念ですね。その教えを取り組むことによって神様のお働きがそこに現れる、それを実感として感じる。そうなったら、今まで感じた以上に神様を肌身に感じることができるようになりますね。ですから願い事をして神様のおかげをいただくというのも、神様を感じる一つの方法でありましょうし、またそれ以上に身を塩を行じることによって、そこに現れる神様のお働きをいただくことによるところの神様を感じるという感じ方ですね。そこに より一層それこそ願っておかげをいただいて感じる時の神様よりも2倍も3倍もどうかしたら5倍10倍といったような、まあ頻度というのでしょうかね。でその大きさで神様のお働きを実感することができるようになる。問題はその神様のお働きを実感する、神様に守られている私というものを実感することが大切ですからね。教えをいかに頭で聞いて分かっていたとしてもそれは信心にはなりません。ただの勉強ですからね。その教えを行じてそこに神様のお働きを実感した時に初めて、なるほど神様だな、神様のおかげだなというものが感じれる。その神様のお働きを感じる、その感じたものがこれは自分のものですね。どれほど深く広く神様のお働きを実感として感じることができるか、これがまた次の信心を進めていく上での大きな鍵ともなりますからね。願う、そして叶う、そこに神様を感じる、教えをいただき教えを守り行じる、そしてそこに神様のお働きが現れる、そこにまた神様というものを実感していく、そういうことの積み重ねがいりますね。そこから初めてまた次の信心へと進んでいくということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。